石橋貴明のゲートセル、石橋貴明のゲートセル。さあ、石橋貴明のゲートセルの今週のテーマは MLB 大予想ナリーグ編ということで、先週はア・リーグの前に WBC の実はこんなことがっていう話で、ちょっとそこでいつも思ったけど、あれだけユニフォームとか売れてたあのグッズのお金はちゃんと大丈夫なんだろうなみたいな。
今回はユニフォームに関して言うと、これも裏話になりますけど、去年の10月ぐらいに第4回大会まではある程度参加国のユニフォームとかキャップっていうのは統一感があったじゃないですか、うん、まあ侍ジャパンに関して言うと、まあ別スポンサーみたいな感じなので、ジャパンのユニフォームはまあちょっとデザインが違うんですけど、うん、過去の大会はチーム USA にしろ、ドミニカ共和国にしろ、みんな統一感があったんですけど、今回はもう間に合わなかったんですって。もうユニフォームに関しては、もう後手後手だったので、もう各国に完全にお任せをしてるので、だ今回は、イギリスの選手の胸の、取れちゃったり、
取れちゃった
り、そう、あと、生きのいいキハダマグロのあのキハーダが、うん、もう全部ここはだけちゃってボタン取れちゃってはだけちゃってで、みんながよかった、中に T シャツ着ててって、あれそのまんま着てたら放送事故になってたっていうぐらいそういうアクシデントがいっぱいあったんで、ユニフォームに関してはほとんど売り上げとか収益は今回ないと思いますけどね。
なるほどね。半分以上潰れてしまいましたから今週はナ・リーグまずどうなんですか。
まずじゃあ同じアメリカンリーグと同じ西地区からいきますか。
西地区、
はい、まあ、西地区はもう間違いなくドジャースの地区なんですけど、はい、今年はいよいよドジャースの王朝時代が止まるんじゃないのかと。まずドジャースのお話をしていくと、もう自然とあの大谷翔平にこう繋がっていっちゃうんですけど、ドジャースって、まあ一回ジャイアンツに1年だけ買わされたシーズンがありましたけど、はい、もう10年ぐらいのスパンでずっと地区優勝黄金期じゃないですか、はい、その源泉になっているのは育成能力の高さはもちろんですけど、やっぱ適材適所でストーブリーグでいい戦力補強をするんですね、うん、その戦力補強にはもうお金にはもういくら払ってもいいから、チームが強ければいいっていう状態だったので、常に年俸総額もドジャースが1位みたいな感じなので、うん、強くて当たり前だった。それが2022年のシーズンオフ終わって23年に入るストーブリーグで、何にもドジャースお買い物してないんですよ。お金のかかる、それはそんなとこで余計なお金を使うんだったら、大谷貯金で、大谷のために貯金をしといて、それを溜め込んで大谷さんが FA のマーケットに出てきた、それをドンと払いましょうということで、今年のオフは補強しなかったっていう風にアメリカで言われてるんですよ。だからそれ補強はしなかった分、当然戦力は落ちます、うん、タカさんとのマブダチのターナーでトレイターナーターナーターナー両方抜けちゃったとか、
そうです。
でベリンジャーはもう使えないっつってカブスに出しちゃったとか、もう全然出てくばっかりで穴埋めする人がほとんど入ってきてないんですよ。もう
そう、本当にターナーはジャスティン・ターナーが、えっと思ったら、ボストンいるんですよね。ボストン行ったんだ、ジャスティンと思って。
で、これ、投手はね、ウリアスとか、やっぱいるんですけど、まあ、若きエースのビューラーが、まだトミー・ジョンから戻ってこれないとか考えると、やっぱり、いつものドジャースとはちょっと違うって考えると、ここはやっぱりダルビッシュがいるパドレス。パドレスはもう毎年のようにドジャースと歩調を合わせるかのように大型契約で補強してきて、今年に関して言うと、うん、もうボギーことザンダーボガーツをボソンから取ったんで、もうここはパドレスがようやく地区優勝して、うん、でこの球団もまだワールドシリーズ制覇がないんで、
サンディエゴってさ何にもないんですよね。
何にもないです。
いわゆるバスケットだとかアイスホッケーだとか、ね、とかでワールドチャンピオンがないんですよね。
ないです。
でついに今年っていう、そう、タティスはもう出てるんですか。
もうすぐ今リハビリが始まっていて、もうすぐ戻ってきます。ただポジションは外野
ですよね。
ショートにボギーがいるので、ボギーショートなのでやっぱり外野どっかのポジションをはめるということなので、
すげえな。 ソト行って、
そうです、
タティース行って、
でマチャドがいて、
マチャド行って、すごいな。
まあ先発もだってダルがいて、でクローザーにヘイダーがいて、うん、これで勝てないわけがないっていう戦力を今年もまあさらにスケールアップしてるので、まあここはドジャースの上パドレスが行くんじゃないのかなって気はしますね。この2強についてくチームは残念ながらちょっとなかないですね。まあジャイアンツがね、うん、ある意味そのストーブリーグの MVP になっちゃって、うん、ジャッジ取れたのに取れなかった、これは取ったのに、これは取ったはずなのに、あれどういうことっていなくなっちゃうし、
ジャッジがサンフランに渡ったってのがニュースになって、えってジャイアンツ行くんだと思ったら、なんか友達と会っただけだよとかいう話になってて、
でもこれもねソーシャルネットの時代なので、これソーシャルネットの時代じゃなかったらジャッジはふるさとジャイアンツにも契約してそのまま入ってたんですけど、あのね、サンフランシスコクロニクルっていう地元の新聞の、うん、まだそんなに名前が上がってない記者が、うん、なんか先走っちゃって名前売りたくて、うん、で自分のソーシャルネット上で正式な、もういいよ皆さんちょっとつぶやいてもいいですよみたいな雰囲気の1日前に、9年でジャイアンツと合意、仮合意だって言ってバッてツイートしたんですよ、うん、そしたらそれ見たヤンキースのスタインブレナーオーナーが何っつって、ヤンキースはその時点で8年の契約だったんですよ、提示が、で金額はその差異がないって、そうしたらすぐスタインブレーナーがジャッジに電話して、ジャッジ今お前ソーシャルネットでこういう記事を見たけどこれ本当なのか、じゃジャッジが僕から何とも言えません、分かった、我がピンストライプもお前は最後までピンストライプで引退してほしいから契約を俺の判断で今8じゃなくて9にするって、でスタインブレーナーがオーナーが言ったらジャッジが分かりましたって電話切ってサンフランシスコにいた、ジャッジがそのまま飛行機乗ってニューヨークに戻ってきて契約書にサインしたんですよ。
またそこにスタインブレーダーオリーブ入れたわけですか。
そうです。
毎回聞きますけどそんな小粋な今何飲んでんだっつって、そこにオリーブ入れるぞとか、プライベートジェット用意するからすぐそれに乗ってニューヨークに帰ってこいとかっていう、そんな小粋な会話が、それはアキさん聞いたんですか。それ
僕はだいたい横にいるんですね、そういう時あの今からすげえ面白いこと言うからアキちょっと来いっつって、わかりましたっつって、ボラス兄さんわかりましたっつって横行ってどうぞっつって、あ兄さんお上手っつって、
小粋な話が
そうそう、でも本当にね、その漏らしちゃった記者がいなかったらもうジャイアンツ間違いなかったです、これは本当に。だからソーシャルネットなるものがなかったらね、もうふるさと凱旋ジャッジみたいな感じでしたけどね。
育ててくれたママの元で、
そうママが毎日 ねこれでも毎日球場に行けるかしらみたいなことママ言ってたんですけどね、うん、
そうなんですよ。
だからジャイアンツはね全部逃げちゃってる。もうザイリー GM がもう終わった時に、うちのチームは金があるからごっそり行くぞっつって言って、うん、ジャッジ行って、でこれや行って、これや逃げたと思ったトレーターナー行って、スワンソン行って、みんなに契約は出すんだけど誰も来てくれないっていう、だすごいかわいそうでしたね。
なるほどね。じゃあパドレスが、
パドレス
が西
村です、うん、
そして中地区は
ここはやっぱりミルウォーキーかなっていう感じがします。まあ、時間の関係上、ルール変更等々をお話がどのくらい今日できるかわからないんですけど、ルール変更があって、この新しいルールにもう一番マッチしそうなのはやっぱブリュワーズなので、ブリュワーズの最大のストロングポイントは先発ピッチャーがもうメジャー最強であるっていう、投手力と細かい野球なんですよ。派手さはないんですけど、で、新ルールはいろいろピッチャーとかに、いろいろこう、なんか変な、圧力というか悪いバイブレーションがかかってしまうので、そういうのを普通にできるのはもうミルウォーキーがうってつけのチームなので、うん、まあミルウォーキーがもうぐっと抜けちゃう可能性がありますね、このディビジョンは。
あの18秒渡されて
15と20、
うんうん、あれってアキさん見ててどう感じてます？
あのね、もうチャッチャカチャッチャカ前に前に進んでいくので、うん、野球ってやっぱり野球でもベースボールでも、うん、おそらく間のスポーツだったり、うん、この 駆け引きが面白いんじゃないですか、うん、なんかそれがやっぱ当然全部なくなっちゃいましたね。
だからこの間も里崎くんが言ってたけど、ちょっと VTR とか入れる隙がなくなっちゃってるっていう。
そうですね。
今何投げたのみたいな。
はい。ないですね。で、一つの、例えば、バッター石橋貴明さん。うん、で、タカさんがホームランかファーボール、なんか、タカさんの打席が終わりました。うん、で、球審がキャッチャーのピッチャーにボール返します、うん。で、次のプレー始まるまでも30秒って決まってるんですよ。うん、だからもう30秒でどんどんプレーが切られていく。で、1球1球が15秒なのか20秒でこう切られていくっていう感じなので、まあ、どんどんどんどん進んでいきますね。
だからバッターもそれに対して、バッターボックス入らなきゃいけないとか。
8秒経過時点でもう打つ体制を整えなければいけないので、立ち遅れしたらもう今度はバイオレーションでバッター側にワンストライクで取られてしまうので、ちょっとどうか。でも、思いのほか、選手たちはそんなにやっぱり適応してるのちょっとびっくりしました。みんな十分に適応してますね。これだからもう俺はダメだ、投げられないみたいな雰囲気のピッチャーはほとんど今いないので。
そしたらこのブリュワーズが、このピッチクロックで少し有利になるみたいなことは なくなっちゃうんじゃないですか？
いや、おそらくその立ち寄って、ミルウォーキーのピッチャーたちっていうのはみんな制球が良くて、組み立てがしっかりしてるんですね。うん、ゲーム中のサインのやり取りがなかなか円滑にできないパターンがあるんですけど、そういうことは一切ない球団なので、うん、ゲーム前にこういうゲームプランでこの通り行きましょうねって言ったら、それを完璧にできる先発ピッチャーがもう5枚揃ってるようなイメージなので、うん、だ例えばゲームプラン通りに遂行できないと、立ち上がり1回捕まっちゃった、ベンチ戻るまで、また悪い状態でたくさん失点をして、もう頭からピッチャーがゲームを崩してしまうっていうことが、うん、ミルウォーキーにはないので、うん、だからおそらくミルウォーキーはこのピッチクロックが入ってきて、多少他球団が混乱してる間も粛々と自分たちの野球をこうやっていけるような感じですね、う
ん、あら、ちょっとなかなかミルウォーキーの試合見れないですからね。
そうなんですよね。いいチームなんですけどね。
中地区なかなか見れないですよ。
だからね、中地区っていうとね、ヌートバーがねいるセントルイス、ペッパーミルでね。
そうだから聖夜の試合も
戦力的に言うとミルウォーキーがちょっと抜けてますけど、次にセントルイスみたいな感じなので、うん、でその下に、まあ、聖夜がいるみたいな感じのディビジョンですけど、ここはまあミルウォーキーがもう一人勝ちするかなっていうところですね。
カージナルスってもすっごい若くていい選手たくさんいるんですね。
いますね。ヌートバーじゃないですよ、ね、
もっと若い22とか、
ウォーカーっていうとんでもない選手がデビューして、2002年生まれの第1号メジャーリーガーだからもう21歳今年1になるっていう、ウォーカーっていう子はそれこそセントレス的な目線で見るとルーキーが開幕戦でスタメン張ったっていうのは、うん、プホルス以来なんですよ。でアメリカはそういうのが好きだから、うん、セントルイスがプホルスの再来が出たと
引退した次の年に、
でニューヨークではヤンジーターの再来が出たっていう、これがもう新しいジェネレーションの今度顔になっていくみたいな、正しい系譜を踏んでますみたいな売りを今 MLB の方がしたいみたいですけどね。
なるほどね。ちゃんと考えたんだね。じゃあちょっとミルウォーキーブリュワーズを抜けていると、
はい、
そして東、
これがねアメリカンリーグと同じでね、高橋さんここが一番分かんないで、一番面白いです。ここね、まあ、ブレーブスがね開幕ダッシュに成功はしてるんですけど、うん、去年の地区優勝チーム、うん、でも戦力的にやっぱメッツですよね。
でもフィリーズもすごいでしょ。すごい。
チーム USA って言いながら俺チームフィリーズじゃんっていう、うん、みんなフィリーズの選手みたいな。
もうシュワーバー、トレーターナーが 1,2、うん、番の、でもちょっと出足化けが込んでんだね。
そうなんですよね。だからここにはブライス・ハーパーっていうまたこれ化け物もいますからね、フィラデルフィアには。
ハーパーもまだ戻ってない
し。戻ってないです。だからこれで どの時期にハーパーが戻ってくるかですよね。うん、
で、メッツ。
メッツはやっぱりあのプエルトリコ代表のディアスっていうねクローザーが
今季絶望だって言います
よね。そう、右膝のまあもうダメでしょうね今年はね。でもあのロバートソンっていうニューヨークヤンキースなんかで活躍した大ベテランのピッチャーを抑えで一応1年契約で取ってたんですよ、うん、今そのロバートソンがいい状態でクローザーにハマってるので、うん、まあなんとかはなりそうですね。
いやー、まあシャーザーいて
バーランダーいて
で千賀いて、いやーだからもう東は全くわからないけど、
わかんない、
ズバリどこなんですか？
メッツでしょうね。
お、
やっぱり、やっぱりバーランダーが戻ってきたのは、シャーザーともう一回、ワールドシリーズに出る、うん。で、タイガースの時勝てないんで、うん、二人で勝つぞっていう熱い気持ちでバーランが、シャーザーのところに戻ってきて、このジジーコンビですよ。最後の一花咲かせますよ、多分。
なるほどね。ずっと勝てなかった。バーランダーがやっと、この間勝ったよ。
勝って。今度はシャーザーお前、まあシャーザーもワシントンで勝っては勝っていますので、うん、このコンビで勝つっていう意味ですよね。なるほど。デトロイトでできなかったっていう。
ランディ・ジョンソンとカートシリングみたいな。
そうですね。
おい、二人でが最後投げんのかよっつって勝って、ワールドチャンピオンの。これの相手がヤンキースだったら、ニューヨーク大騒ぎですね。
最高ですよ。僕はもうメッツ・ヤンキースだと思いますもん、ワールドシリーズ。
今年、
うん、サブウェイシリーズ。
あら、もう言っちゃいましたね。
あ、言っちゃった。
行くの。
あ、言っちゃった。
朝は、メッツがこのまんま、ドンと。
行ってほしいですよ。
そしたら、千賀1年目でいきなり。
ゴーストフォークですよ、もう。
もうなんか、グローブに、ゴーストついてましたね。
あれね、デビュー戦の時もね、現地のテレビ局にいじられてましたけど、千賀ね、やりすぎ。あれ、もうちょっと、もうちょっと少なくてもいいかな。ちょっと思いが強すぎたと思った。あのグラブフィーチャーされている時、初回だったんですよ、デビューの。で、顔ガッチガチに緊張してて、で、そのグラブがいじられてたんで、僕解説してて、ちょっとね、思いが強すぎるって、もうちょっと楽にいけって思いましたもん。
そりゃだって、あれだけ育成から。
そうなんですよね。
支配下に入って、そして、ね。エースなり、ひょっとしたらソフトバンクは出してくんねえんじゃねえのってずっと言われ、それをなんとか頑張って、権利を取って、ついに渡ったんですよ、正確は。ね、
30歳でさ、そう考えると、高さんが紹介する経歴考えたら、まあ遅くはないですよね。育成で FA 取っていってんですもんね。でもあのゴーストフォークはやっぱすごかったですね。グラブもすごかったけど。
だから、さっきも言ったんですけど、縫い目とか高いから落ち方、日本よりガッと
落ちてますね。
落ちてますよね。うん、で、この間見せた、まああれたまたまだったのかな、右バッターのインコースにクッて、変な落ち方してたんだけど、
そうですね、揺れるようなのもありましたし、ね、ただゴーストフォークも十分、多分本人も大丈夫って思ってますけど、やっぱスライダー、で今年からスイーパーっていう幅が大きい表記もあるんですけど、スライダー系はもうどうしようもなかったですね。もうニッチもサッチもいかなかったので、多分本人は次の登板からこのスライダーをさあどうしていこうっていうふうに考えると思いますけどね。
なるほどね。やっぱ二つだけじゃ、さすがに相手も研究してくるし。
でもあのゴーストフォークは多分打てますから研究して。いやもう、
とにかくストライク入んなくて苦しい状態だけど、フォーク投げときはみんな振ってくれるっていう状態ですよね。初回なんか特に。だから、ベンチ帰ってきて、はぁーってはぁーってすげえ大きく息してましたけど、やっぱそれは、なんかその後のインタビューもそうでしたけど、やっぱ思いがあったんでって、初回は多分、ソフトバンクで1軍で上がった時以上、その、10倍ぐらい緊張して上がったんじゃないですかね。
の顔がそういう顔をしてましたし、で、やっぱりイニング間にキャッチボールできないとか、今までのルーティンじゃないんでね。で、その日、またメッツの攻撃が結構長かったんですよね、初回。だからもうベンチの中をね、左から右へも歩いたり行ったり来たりしてて、なかなかそのマウンドにも行けなかったので、あの辺で。まあ、でもやっぱ2回以降はさすがでしたね。さすが。
さすがで。 うなりますか。日本のピッチャーやっぱりいいですね。
いいですね。今年は全員いいスタートを切れてるので、うん、7月11日現地時間は T モバイルシアトルオールスターなので、うん、7月11日日本人全員集合かなっていうぐらい。
7月 11?
そう。で、日本
人。シアトルなのね。
はい。で、日本時間だと7月12日になると思うんですけど、うん、シアトルの T モバイルなので、うん、これ投手陣は本当全員集合してもおかしくないぐらいみんないいスタートを切ってくれたので、うん、まあ藤浪くんももう全然大丈夫ですから、うん、あの大炎上なんてネガティブな報道日本されますけど、うん、MLB の世界観っていうのはあの初回と2回の素晴らしいピッチングここをブラッシュアップして大きくしていけばいいっていうふうに本人にも言われてるはずなので、うん、もう藤浪も多分大丈夫だと思いますから、うん、もうみんな本当に7月11日シアトルに集まるかもしれないですよ。
あら行かなきゃしょうがないじゃん。どうすんの。アキさんは何で行くの。
僕は J スポーツで行きますね。
J スポーツ行っといて今年。 J スポーツで
行きましょうよ。行きましょうよ。
解説
行きましょうよ。
オールスターだったらもうほとんど知り合いだからっつって。
そうそうそう。あ、行きましょう。行っときます。で、僕のイメージは J スポーツ、自分の僕の番組はあるんで、週一のウィークリーの番組が、うん、それは現地からやらないっつって今提案しようとしてるんですよ。うん、展開してもらえれば、うん、そしたらスペシャルゲストと。
もうすごい横のつながりだけで。
漏れなく、あの石橋さんがついてきますみたいな。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。